御言葉に心を整えていただきましょう。求めなさい。そうすれば与えられる。探しなさい。そうすれば見つかる。門を叩きなさい。そうすれば開かれる。マタイによる福音書7章7節の御言葉です。求めなさい。探しなさい。叩きなさい。と言われていますが。しかし私たちは、本当にそれぐらい、求め、探し、与えているでしょうか。大きな石を、石工がどのようにして割るのか、ご覧になられたことがあるでしょうか。人間が何人集まっても抱えることができないような大きな石が、石工はそれをどうやって、まず真っ二つに割るのか。石に何本も何本も一直線にいくつもいくつもくさびを打ち込んでいくんですね。一本一本のくさびをハンマーで叩いて、少しずつ少しずつ押し広めて。そして何百回か叩いた後の、その上の一回。それでまるで魔法のように大きな石が真っ二つに割れるんですね。それを私は動画で見たことがあるんですけれども、本当に不思議ですね。ハンマーを振り回しているわけでもないんですが、最後のハンマーの一振りで、カーッと二つに割れる。ただ、大事なのは、岩を割ったのは、最後の一振りではないですね。それまで、何本も打ち付けたくさびを、何回も何回も何百回も、トントントントントントントントン、開かず、踏まず叩き続けて、これがあったがために、最後の一打で、魔法のように綺麗に割れるわけなんですね。NBA のアメリカのプロバスケットボールの部門でありますスパーズというチームがあるんだそうですが、そのチームのロッカールームにはこのような言葉が掲げられているんだそうです。何をやっても無駄に思えるとき、私は石工がハンマーで岩を叩き割るのを見に行く。何をやっても無駄に思えるとき、私は石工がハンマーで岩を叩き割るのを見に行く。何をやっても無駄に思えるときありますね。祈っても祈っても枯れない。そういうことだってあるわけなんですね。しかし、私たちはどれほど祈ったでしょうか。石工は石が割れるまでトントントントン、ハンマーでくさびを何百回も叩き続けたんです。私たちもそのようでありたいと思います。一生懸命に、もちろんそれは大事なことですが、開かず、踏まず、必ず聞かれると信じて、その時まで祈り続ける。その時は神様が用意してくださる。安心して、開かず、踏まず、石がハンマーを叩くように祈り続ける。このようでありたいと思います。どうぞ、この御言葉と向き合ってください。声に出して唱えてくださっても良いでしょう。また、この御言葉を思い巡らせてくださる中で、いろんなことが思い起こされるかもしれません。もしかすると、今まさにずっと祈ってるんだけれども聞かれない。そういうことが頭をよぎるかもしれません。しかし、この御言葉を聞いた私たちは、 信じていいですね。神様はもうこの祈りが聞かれる時を備えておられます。今から1分間、心も体も静まってこの御言葉に向き合ってみましょう。もう一箇所、御言葉に聞きたいと思います。キリストは、神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって、死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。フィリピの信徒への手紙2章6節から8節。アンクルトムの小屋という小説をご存知でしょうか。今から150年ほど前の本ですね。アメリカの南北戦争の10年ぐらい前に書かれた小説です。作品を書いた人はストー夫人という方なんですが、この方はお父さんが牧師で、ご主人も牧師で、ご主人のお父さんも牧師なんですね。そういう中で彼女は生きていましたが、その時代にはまだ奴隷制度がありました。南部の方の奴隷が大変な扱いを受けておりまして、ストー夫人は南部から北部へ逃げてくる奴隷をカナダに亡命させるという働きをしておりました。彼女のところにいろんなところから私を救ってくださいと言って黒人奴隷が、逃げ出した奴隷がやってくるわけなんですね。そして彼らから生々しい現状、恐るべき報告をストー夫人は山のように聞くんですね。そしてそれらのエピソードが小説の中に注ぎ込まれています。このアンクルトムの小屋というのは初老の黒人奴隷で、アンクルトム、まあ日本語で言うとトムおじさんということですが、頭が良くて心が親切、力持ちで、そして我慢強い、そして何より筋金入りのクリスチャンで、彼の祈りが本当に聞く人を奮い立たせる、そのような主人公が登場してまいります。ただ、奴隷の主人である、アンクルトムの主人である雇い主は、彼に仕事を任せると何もかもうまくいく、ということで、まあ奴隷なんですけれども、信用されていると。そういうことなんですね。そして、アンクルトムの機転によって、何度も主人は窮地を脱することができるんですけれども、この主人が事業で大失敗します。そして莫大な借金を背負うことになりました。その時、主人がその借金から逃れるために取った方法というのが、アンクルトムを、自分の奴隷を奴隷商人に売るという、そういうことだったんですね。 その時、トムの妻が嘆くんですね。あんまりだ。ご主人はうちの夫のおかげで今まで二度も命拾いしているのに、自分が借金でどうにもならなくなったら、うちの主人をまず売ってしまうのか。そして、夫であるアンクルトムに言うんですね。さあ、トム、逃げましょう。その時にトムはこう言うんですね。私は逃げようと思ったら逃げることができるかもしれんが、逃げないよ。もし逃げたら、ご主人の借金はどうなる？私は奴隷として売られていくよ。と言って、売られていくんですね。売られていった先である時、一人の奴隷が熱射病で倒れてしまって、ノルマを果たすことができないという事態が起こりました。そうすると、すぐにですね、そのノルマを果たせなかった奴隷にリンチが始まります。アンクルトムに対しても、お前もやれというふうに言われるんですが、アンクルトムは答えるんですね。確かに私の体はあなたに買われた奴隷だけれども、私の心をあなたに売った覚えはない。私の心は誰も人は買うことはできない。なぜなら私の心はイエス・キリストによって贖われているからだ。どんなこともどんな人も私の心を傷つけることはできない。イエス・キリストだけが私の王だ。そう言って絶対に打たないんですね。ただそういうことであったれば、周りからどのように見られるか。しばらくして、奴隷たちが集団で逃亡するという事態が発生しました。その時に、その奴隷たちの主人は、逃亡の手引きをしたのはアンクルトムだろうということで、残った屈強な二人の奴隷にアンクルトムを殴らせるんですね。気を失うまでです。そしてそれが元でアンクルトムは死んでしまうんです。しかし、息を引き取る少し前に、主人の命令で殴りつけたこの二人の奴隷が、アンクルトムのところにやってきて、許してくれトム。あの主人には逆らえなかったんだって言うんですね。その時にトムはこう答えるんですね。何と言ったと思いますか？アンクルトム言ったんですね。何とも思ってないよ。この二人が一体何があなたにそのようなことを言わせるんですか？あなたにそのような許しを語らせるイエス・キリストとは一体何者なんですか？そう言うんですね。アンクルトムは答えます。イエス・キリストという方は私たちのために十字架にかかって私たちの身代わりに死んでくださったんだ。私たちは奴隷として見下されているけれども、イエス様ご自身は奴隷のようにこの世界に来てくださったんだ。そう、トムが言った通りですね。今日の御言葉です。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。まさにこの御言葉の通りです。そして、キリストが、奴隷のように、この世界に来てくださったんだといった、そういったアンクルトム自身、イエス・キリストと重なる人ですね。アンクルトムも、キリストと同じように、逃げようと思ったらいつでも逃げることができたわけです。ただ、もし自分が逃げてしまったら、主人の借金が消えない。だから、主人を助けるために、自ら進んで売られていくんです。この生き方というのは、人間の目で見ればはっきり言って、人よしを通り越してバカです。ただそこで思うんですね。世にもバカな生き方をした、このアンクルトムという男。その男の姿が、イエス・キリストと重なるんですね。イエス・キリストは、何のために、逃げようと思えば逃げ出せるのに、逃げずに十字架にかかってくださったのか。それは、神を無視し、兵士に反し、自分中心に生きて、こんなものは関係ないと嘘吹く人間のため、このような人間のために、 イエス・キリストは、このようなものを愛して、命を投げ出して、そして罪から解き放ってくださったんです。義務によってではないんです。押し付けられたのでもありません。愛によって自ら、この私たちの身代わりを買って出てくださった方、私たちの代わりに十字架にかかって、私たちが受けるべき裁きを肩代わりしてくださった。アンクル・トムが最後に話した二人が、結局イエス・キリストを救い主と信じることになっていきますけれども、それは本当に自然なことだったと思うんですね。この二人の奴隷にとってアンクル・トムは、自分が殴ってしまい、そしてまさにその命の火が消えようとしているその相手です。この相手がもう死のうとしている。でもこの相手は自分を許しているんですね。イエス様が自分のために、自分の罪の許しのために来てくださったんだから、だったらもうこうなったら信じない方がおかしいくらいな話です。私たちが、いや誰がこの二人のようなアンクル・トムを殴ってしまった奴隷であったとしても、イエス・キリストを信じますと言うでしょうね。ただ人生の中でそのような状況に直面する人というのも少ないだろうと思うんですね。だからといってイエス・キリストが私たちに無縁であるわけではありません。キリストは神を無視し、否定し、批判し、自己中心に生きて、そんなものは関係ないと嘘吹く人のために身代わりとなって死んでくださったからです。キリストは神を信じ、神に従う人のために死んでくださったんじゃないんです。神を信じず、神に従わない者のために死んでくださった。だから、キリストと無関係な人はいません。十字架と無関係な人はいません。誰か一人でも完全に神様を信じることができる人がいるでしょうか。誰か一人でもこの地上に完全に神様に従うことのできる人がいるでしょうか。キリストはそうすることができない人間というもののために死んでくださったんですね。それによって罪の許しが与えられるわけです。この意味で私たちはみんなアンクル・トムを殴った奴隷なんですね。だとしたら、その奴隷たちが本当に涙ながらに悔い改めて、アンクル・トムに対してキリストを信じると、と言ったように、私たちも皆イエス・キリストを救い主と信じるのが自然なことではないでしょう。キリストは奴隷のように私たちのところにいらしてくださいました。それは私たちを売るためです。どうぞこの御言葉と向き合ってください。御言葉と向き合う中でいろんなことが思い起こされるかもしれませんが、どうぞその御言葉も思い巡らしてください。人は神を信じ、神に従う人のためでなく、それができない私たちのために来てくださり、十字架にかかってくださいました。今から2分間ほどこの御言葉と向き合ってみましょう。 一言お祈りをお捧げいたします。愛する神様、感謝します。神に逆らい、十字架につけようとする私たちのために、十字架にかかってくださいましたことを感謝いたします。どうか私たちが誠の悔い改めをもって、罪許された者として主の御前に立ち続けることができますように。主よ、あなたが私たちを確かにしてください。感謝して、愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。